今日はお便りです。お便りそのものよりも、どうやって作家って呼ぶのっていうような、そんなような雑談が中心かな、今日はね。この番組は、小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので、1.3倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日はお便りです。鈴木喜一郎、略して鈴木、こんばんは。鈴木。鈴木の小説を読んだことはないよ。または歴史小説あんま興味ないんだよねって感じの受講生もいるんですか？短いお便りでございました。先にお便りのお答えをしておくと、僕の本を読んだことがないよと、著書を読んだことないよとか、歴史小説興味ないよっていう受講生っているんですかっていうことに対しては、結構、ほとんどの受講生が僕の作品読んだことがないっていうのが、あるのと、あと、僕はほら、小説家としてはほぼほぼ無名なので、読んでないのは当たり前だなっていうのと、興味がなければ、その受講をきっかけに読んでもらえばそれでいいので、なかなかやっぱり知らない本っていうのは、作家の本っていうのは、最初に手に取るまでが一番ハードル高いからね。どういう形でもとにかくきっかけで読んでもらえばいいんだ。で、あと、歴史小説あんま興味ないんだよねっていう受講生も別にうちは OK なのでね。で、どのみち、興味がなくてもやっぱり、その仕事などで、読まなきゃいけないことには違いないのでね。という、質問はそれ、質問に対するお答えはそんだけなんだけど、それとは無関係な話で。そうそう。いや、鈴木って呼ばれたのは初めてなのでね。小説家ってどうやって読んでるっていう、そんな話でね。で、鈴木は初めてです。喜一郎っていうふうに呼び捨てにされたことは昔は多かったっすよね。で、気がつくと、もう30何年やってると、同じぐらいのキャリアの人っていうのは、消えるか雲の上の人になってるのかのどちらかでもう接点なくなっちゃうので、喜一郎って呼び捨てにされることってもうほぼないかなっていう、もう、なん、そうね、もう、20年ぐらいかな。呼ばれ、その、喜一郎って呼ばれたことないよな。小説講座での最初の頃の生徒ね。水木宏美さんだとか、奥山京子さんっていうのは、こちらも若かったからね。最初、名古屋でやった時、確か2000年ぐらいだったと思ったかな。で、そうすると、僕、こちらもまだ40代だしさ。で、水木さんや奥山さんと僕とそんなに年も変わらないので、お互い困ったので、水木さん、ひろみさんや奥山京子さんがデビューした時には、先生と呼ばせてもこちらも抵抗があったので、師匠って呼ばせてましたね。で、今、この年になってくると、生徒と僕とで大体本当に親子ほど年が違うんで、受講生の方も先生って呼びやすくなったんで、先生って呼ぶ人は、そのままっていう風かな。んで、これは受講生からどう呼ばれるかっていう、そういうことなんでね。で、同業者同士っていうのは、別にどうとでも、一般文芸の場合だと、さん付けで呼ぶことが多いかな。なんとかさんっていうふうに呼び合うんだけど、 その、そう、どれだけ偉くてもさんって呼ぶよね。さん付けにするよね。で、まあ僕が同業者で先生って呼ぶのっていうのは、直接ね、の小説家の書き方を教わった、その、南原幹夫先生と山村正夫先生ぐらいで、あとはもう使い分けめんどくさいのでね、全部さん付けでしてます。で、佐藤瀬南君だけは、あ、そう、じゅ、あの、うちの受講生には、男性には、若いだ、あの、受講生には君で、樹優君だとか、桃のザッパ君とかいう言い方するんだけど、佐藤瀬南君、同業者で別に師弟関係とか全く無関係なんだけど、瀬南君だけは何でか知らないけれども、瀬南君って呼んでるよね。で、まあ、瀬名君も喜一郎さんって呼んでるしね。で、まあ、ラノベの人たちはお互いに、デビューすると、お互いに先生って呼んでるよね。まあ、一律に呼んでるので、これはまあ、いい習慣ではあるよね。漫画家の場合は、デビューするとみんなお互いに、一律に先生って呼んでるので、まあその文化が回ってきてるのかなっていう気はちょっとします。ええー。まあ、ただ不思議なのは、若槻ひかるさん、同業者の、若槻さんの場合は、若槻さんベテランなので、で、年齢も僕とほぼ同じなんだけど、若槻さん僕のことを、先生って呼ぶよね。あれなんでなんだろうか、いまいちよくわかんないけど。まあ、どういうふうでもいいです。僕を呼ぶときは別に。キーちゃんでもキーチューでも何とでも呼んでください。鈴木んだとね、鈴木さんっていう人がみんな鈴木になってしまうので、鈴木はやめた方がいいかも。誰か区別つかなくなるからね。この業界本当に鈴木さん多いのでね。鈴木エイジさんだとか、他にもいろいろ言うけれど、あと意外とね、実は、本名が鈴木ですっていう、ペンネームじゃなくて、本名が鈴木ですなんていう人、もう結構います。実はね、隠れ鈴木多いんだよ。YouTube を聞いておられる方、スーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。面白いとか役立ったとか思ったら、投げ銭してください。意外と投げ銭大きいです。1日の収益だいたい105、100円からだいたい150円ぐらいなので、200円の投げ銭結構大きいです。チャンネル登録と通知をオンにしてください。この番組では今更聞けない小説の疑問のテーマのお便り、その他、いろんな、お便りを募集しています。同じ質問、前こんな質問したよなっていう話を、質問でも、大歓迎ですので、お気軽にどうぞ。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート採用で世界中どこにいても受講できます。エドガー乱歩賞や横溝正史賞、オール読み物新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。